皆さんこんにちは。本日は9月3日月曜日、9月に入りまして、朝晩は秋の気配が少し感じられるようになってまいりました。残暑厳しいとは言いながら、季節は少しずつ秋に向かっているようです。皆様お元気でお過ごしでしょうか。今日は9月6日より27日まで、愛生市制70周年を記念して開催されます福田備選展の話題をお届けいたします。今日皆様とご一緒いたしますのは MC 私花子です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今日はいつもの市民会館を離れまして、愛生市矢野町にありますあるお寺にお邪魔しております。このお寺のね、広いお部屋のちょっと一隅をお借りいたしまして、これからご住職の赤松上信さんにいろいろとお話をお伺いしようと思っております。どうか最後までごゆっくりとお楽しみくださいませ。それでは、お話をお伺いしたいと思います。では、突然なんですが、どうか自己紹介からお願いできますでしょうか。
はい、福田備選展の実行委員長をさせていただいております赤松上信でございます。
どうぞ今日はよろしくお願いいたします。はい、福田備選展というのが今年、ね、もう間もなく行われるんですけれども、この実行委員会というのは、いつ頃からどういう経緯で立ち上がったんでしょうか。
はい、まあ、実は一昨年のことなんですけれども、はい、愛生市長さんが、はい、まあ、以前から福田備選さんがお好きなんです。はい、画風がお好きらしいんです。
はい、
それで今から言いましたら、まあ3年前になりますけれども、市政70周年に合わせて、ぜひ福田備選展を愛生市で開催したいと、はい、そういうご要望がございまして、はい、まあ、当方のお寺は多少その福田備選との深いつながりがございまして、まあ、当方のお寺の協力なしには備選展は開催できないだろうというようなことで、
で実行委員
長、実行委員をさせていただくことになりましたわけでございます。
はい、まあ、このお寺とすごい立派なお寺なんですけれども、もうだいぶ古いお寺でいらっしゃるんですか。はい、
まあ、正式に言いましたら法暦11年に、
法暦、
はい、まあ、江戸時代の中頃なんですけど、だいたい270年の歴史があると思っていただいたら結構かと思います。
はい、とっても立派でね、針、すごい大きな針が入っておりましてね、なんでも今日は残念ながらここに立派な襖絵が、備選さんの襖絵が入ってるそうなんですから、もうすっかりね、備選展の方に引っ越しをされておりまして、
はいはい、そういうことです。
はい、私の目の前に見ることができない、とっても残念なんですけども、備選さんとのこの関わりっていうのはどういうところがあるんでしょうか。
は
い、
福田備選さんという方は、はい、明治8年に雨竜という村で、
はい、ここの近くですね、
はい、歩いて15分ぐらいなところなんです。はい、お生まれになった方でございます。はい、ただ聞いておる話では10歳ぐらいな時にお母さんと死別をされたと、まあ、そういうことがあったのと同時に、その当時のお寺というのは、まあ、簡単に言いましたら小さな学校、寺子屋ということで、まあ、子供たちが読み書きその番とかを習いに来ておったようでございます。で、備選も東方への出入りをよくしておった子供であったらしく、でその時に東方にお盆さんが、まあ、2人おりまして、で特に若い方のお盆さんが漢文が非常に、まあ、得意な、お盆さんらしいございましたのと、絵もちょっとたしなむと、そういうところへ、まあ、辰野出身の宮田喜慶という画家が、まあ、お寺とか庄屋さんとかを回りまして、絵を教えたり花を教えたり、それからお茶を教えたり、
それ今のようにテレビがあったりするわけではないですもんね。
そういうところで、おそらく宮田喜慶が備選の才能を見つけたと、で、まあ、その証拠に、まあ、今回も展示をさせていただくんですけれども、14歳で本堂の、まあ、夜間というところがあるんですが、その壁面に蓮の絵を描いております。相当大きなもんなんですけど、
はい、
でそれが 14歳の少年が、まあ、書くのも、まあ、素晴らしいことなんですけども、まあ、寺にとりましては本堂というのは一番大事なところなので、
そうですよね、
そこへその14歳の子供に絵を描かした住職も相当何かこう豪傑であったんじゃなかろうかというような気がいたします。
でもそれだけこの備前の才能というものが
あったんでしょうね。
素晴らしかった、はい、それをまた見抜いたご住職というのも、
はい、
大変立派な目を持ちだった、はい、っていうことですよね。
だと思います、
なんかこの、 あのチラシね、福田部選定のチラシの裏側に、
はい、
今はその壁画が襖になっておられそうなんですね。
はい、ちょっと保存のために襖に、はい、させていただいております。もう100年以上経っておりますので、はい、相当まあ傷んでおりましたので、襖ならまだ保存がしやすいということで、悪い部分だけ外しまして、襖にさせていただきました。
はい、まあ、写真ですのでね、これで見ると小さいんですけれども、14歳の子が描いたとは思えないですね。はいはい、このなんとも色合いといい、はい、この、 あの蓮の花のね、様子といい、やはりやっぱそれは一筋ではなかったような、はい、すごい才能を感じますね。はい、
まあ、今回それとともに43歳の頃に、はい、同じように蓮の絵を描いた、今度は額を出させていただいております。
はい、
だからぜひご来場いただきましたら、14歳の蓮と43歳の蓮との、まあ、対比をしていただきたいと、そういう気持ちでおります。
あ、なるほどね。はい、するとだんだんとこう画風がこう醸成していって、
はいはい、
ね、それでもきっと原点はここ相生のこの、ね、はい、このお寺から備前の原点があったっていうのは、はい、やっぱり同じ相生市民としてすごく誇りに思いますね。はいはい、もっとたくさん、本当にたくさんの方にこの度
知っていただいて、
ね、はい、備前について考えてね、見ていた、知っていただきたいと思いますね。はい、なんか他にもなんかどういうものが今回展示されるんでしょうか。
そうですね、ね、一番のメインは、
はい、
金屏風三層。
お、
はい、
三層って言いますと、
まあ、12枚が一組でございますんで、
はい、
合計で36枚になるんです。6枚の、はい、金屏風です。
おー、すごいですね。はい、
それと、まあ、銀屏風も一つ今回知らないところから出てまいりましたんで、銀屏風も展示をさせていただきます。
はい、
でその他、まあ、掛け軸、継ぎ立て、
はい、
まあ、色紙、
はい、
それから横浜大観の手紙、
はい、
まあ、その他もろもろ備前愛用の絵筆から、机から、愛用の火鉢から、まあ300点以上の出品がある予定でございます。
なんでも、まあ、この近くに生花がまだあるというふうにお聞きしたんですけれども、
は
い
は
い、
その雨竜 の、 の生花には、はい、もうそれこそ子供時代から88歳までのもう全ての作品が、まあ、保管されております。
はい、
そこからも相当数出していただくことになっております。
はい、そうですか。はい、もうこんな展覧会はもしかしたらそうそうできるもんではないでしょうね。
は
い、
前回は平成4年に芦屋博物館、はい、まあ、の時は美術館と言っておりましたが、そこであった以降はもうございませんでした。
はい、
だから20年間はまあなかったわけですし、まあ、今後次はいつ開催されるかはちょっと不可能なような気も多少いたします。
何でも聞くところによりますと、備前は東京の相生から出て東京に行って、はい、東京の画壇で活躍後、
はい、
こちらにまた兵庫県に戻っていらしたんですね。はい、その辺のいきさつかなんかもご存知っていうふうにお聞きしたんですけど、
まあ、東京へ行きましたのは、まあ、皆さんご承知 の、 幕末から明治にかけて活躍した大鳥圭介の紹介で東京へ行ったと。
上郡出身です
よ
ね。
はい、そうです、
はい、
そういうことを聞いております。はい、でその東京へ行った時に、最初に指示した先生が久保田米仙と言いました。はい、で米仙の名をいただいて、今度は福田備仙さんをまず幕仙という名前を、
米の米 を、
麦に
されたんですね。
ちょっと、遠慮されたんですかね。
はい、
麦にされて、はいはい、その前は深堂という雅号を持っておりました。だから深堂、それから米仙、 それから
爆戦、
はい、ごめんなさい、爆戦、
はい、はい、
それから美仙と、はい、そういうふうに名前が、まあ、本名周太郎から言った4つの名前をお持ちになっております。はい、
で、そこでなんかいろいろと説はあるようですけれども、横山大観と喧嘩したんじゃないかとかいろいろお話がありますけれども、ご住職はそうじゃないと思ってらっしゃるって、
は
い、
喧嘩したわけではないんです。そしてなぜかと言いますとね、神戸の港川神社が戦災で焼けた後、天井に龍の絵を描くと、要するに再婚すると
天井絵ですね、はいはいはい、
でその時に港川神社の氏子さんたちが東京の、はい、横山大観を訪ねまして、まあ、これこれでぜひお願いをしたいと、そういうふうな願いがあった時に大観さんが、はい、何も東京までわざわざ来なくても播州には備前がおるだろうと、そういうことで、備前が港川神社の龍の絵を描いております。でその下絵が本家にも残っておりまして、その下絵も今回展示をさせていただきます。
それは楽しみですね、はいはい、まず港川神社の天井を外して持ってくるわけにはいきません。
で、まあ、それは原寸で寸法まで入っております。何寸何寸というような、ちょっと面白い作品だと思います。
ぜひぜひね、
はい、どうぞどうぞ、
はい、そちらも見て、で港川神社に行って本物も見て ね、はい、していただけ
ると、ね、両方見ていただいて、
はいはいはい、まあ、そんなこんななのできっと横山大観とは、まあ、画風がちょっと違った、合わなかったと、
はい、
そういうことでこう芦屋の方で一生を得られたわけですよね、はい、なんでも備前はその写実に徹したというふうにお聞きしたんですけれども、はい、
まあ、中国へ、まあ、3年ほどスケッチ旅行等に行きまして、はい、その時に非常にその峨眉山という山を気に入られて、でその山の感じが、六甲山に似ておると、
なるほど、
そういうことで、まあ、六甲へ、まあ、住居を構えたのと同時に幕線から備線と峨眉の美を取って備線になりました。はい、
まあ、同じやっぱり兵庫県人としましてはですね、東京で活躍して愛愛に戻ってくるまではいかなかったものの、まあ、芦屋でも兵庫県に帰ってこられて選んでくださったっていうのは、はいはい、とっても嬉しいですしね、なんか愛愛の絵もたくさん残されてくださってるんですよね。
たくさん残っております。市役所もたくさん保存しておられますし、はい、それから各学校も、いろいろたくさんの作品を保存されております。
箕面さんの絵とか、
はい、箕面さんもございます。
呉服教授の絵がある
っていう、ね、はい、あります。それから近くでは所作山、
はい、
それから長官図といいまして、兵庫県全体を描いた、まあ、分かりやすい言うたら地図です。
そういうのも
山があり海があり道路がありの、これ長官図というらしいんですけど、そういうものも展示をさせていただく予定になっております。
そうですか、はい、じゃあ本当に今回の、展覧会は備前の全てを、
そうです、もう14歳から晩年88歳までの作品が一堂に、まあ、展示できるような状態になりました。
はい、もうこれはぜひぜひぜひたくさんの方に、
はい、ぜひ遠方からもお越しいただくようにお願いしておきます。
じゃあ一番の見どころって言いますと、やっぱり屏風ですか。
金屏風だと思いますね。
はい、なんか中国のこう風景を描いたのがあるそうですね、
はいはい、まあ、金剛山、はい、これが、まあ、メインでございます。
あ、はいはい、じゃあぜひこの放送をお聞きの方でまだ福田備前見たことないわって、はい、いらっしゃる方、どうか、詳しいことを申し上げておきますと、9月の6日から27日まで相生市民会館で行われます。相生市民会館は JR 相生駅から、相生広域のバスに乗っていただきますと、市役所前下車すぐなっております。歩いていただきましてもね、20分くらいですかね、で着きます。でお車でお越しの方は市民会館か向かいの市役所に駐車場がありますので、そちらをどうかご利用ください。連絡先です。相生市教育委員会0791-23-7144 23-7144 までよろしくお願いいたします。今日はお忙しい中、赤松 ご住職にはお付き合いいただきましてありがとうございました。
ではどういたしまして
、はい、じゃあ最後に何かメッセージがありましたら、はい、一言。
おそらく何十年先にも不可能な展示会になると思いますので、はい、ぜひ皆さんお誘い合わせの上お越しをいただくことを願っております。
はい、はい、どうもありがとうございました。はいはい、今日は福田備前店のご案内を、赤松ご住職と一緒にさせていただきました。どうもありがとうございました。ではまたお会いいたしましょう。さようなら。
はい、ありがとうございます。